43節から今日読み始めまして、今日の説教箇所はどこまでかなというふうにまずは考えるわけですけれども、最初は50節までかなというふうに思ったんですけれども、まあ、でも次回51節52節だけというのはなかなか難しいなと思いながら、51節52節も含めて味わっていく中で、いやむしろ51節52節を味わっていく中で、この全体として著者が何を伝えたかったのかなということが、分かってくるというか、こう浮き彫りになってくる、あるいは味わえてくるような感じがいたしました。51節52節はこの前半の緊張感とは打って変わって、なんか非常にユニークな場面なのです。補足というよりも少しこう切り離されるようにして、まあ、おまけと言ってのは失礼ですが、こう挿入された箇所だと思います。で、このある青年というのは推測の域ではありますけれども、著者マルコ、ヨハネ・マルコではなかったかというふうに、多く言われています。この青年というのが何歳ぐらいであったのか分かりませんけれども、若かったと思いますし、むしろこの場面をこう想像すると幼かったかなとさえ思わせられます。で、一説によりますと、この青年はこの前の場面に最後の晩餐が出てきますけれども、この最後の晩餐を行ったあの2階の大広間を貸した宿の、家族だったんではないかというふうにも、言われています。これは推測の域です。だとすると、きっとその宿にいたわけですから、最後の晩餐が終わるとイエス様と弟子たちは賛美を歌って、そしてオリーブ山に向かっていきますが、おそらく彼は、ひょっこりというか後からついていったんだろうなというふうに思うんです。そしてゲッセマネの園において、弟子たちと一緒に眠りをしたかどうか分かりませんけれども、その後ろの方に、あるいは少し離れていたのかというふうに思います。するとそのゲッセマネの園の祈りが終わって、今日の場面に入っていくわけですけれども、なんと弟子たちは逃げてしまった。しかしこの青年は幼かったのか、ちょっとどんくさかったのか、逃げ遅れたわけなんです。で、そもそもこの雨布一枚を身にまとってっていうのは、寝巻き姿だったということだと思います。で、そのような格好をしたまま、ふらふらっとこううかつに出ていった、そんな姿が想像されるんです。で、弟子たちは逃げてしまったけれども、自分は逃げ遅れて、彼はきっと掴まれたんでしょう。捕らえられそうになったので、この雨布をもう脱ぎ捨てちゃって、すっぱだかになって逃げていったという、何とも情けない、そんな場面がこの、あえて記されているんです。でも、この著者マルコではないかと申し上げましたけれども、決してこれを遊び心で載せたのではなくて、むしろ彼にとっては大きな意味があって、あのように逃げたけれども、しかしそこに注がれた主の愛があったんだと思うときに、これを告白せずにはいられなかったんじゃないか。前回シモン・ペテロについて、彼は居眠りをしてイエス様に名指しで起こされて、しかも3回も繰り返して起こされた。ゲッセマネの祈りはあのイエス様の祈りの素晴らしい言葉で、私たちはそれを心に受けるんですけれども、でもあえて弟子たちが 居眠りをし続けて3度も起こされ続けてっていうのを書いたのはなぜかということをちょっとお話ししました。そんな弟子たちにとっては恥ずかしいようなことをあえて書かなくてもいいのに、ペテロは、マルコに伝えてですけれども、マルコに伝えてこれを書かしたんだと。でもそれはそのような自分の弱さ愚かさがある中で、イエス様に出会って霊は燃えていても肉は弱いのですと慰められて、むしろ自分の弱さを認められるようになった。かつそのような弱い私をなお愛してくださる、主の愛が捉えていてくださったという時に、この自分の弱さを告白せずにはいられなかった、そんな思いの中で書いたんじゃないかということを前回申し上げたわけです。そのペテロの思いに共感したんだろうか、マルコもまた実は僕もあそこにいたんだと、そのことを思い起こしながら、この情けない姿をまさにこう書いて伝えた。捕らえられるということを恐れて逃げたけれども、むしろキリストの愛が私を捕らえてくださって、今ここに恵みの中にある、そんなことを思うときに、これをあえて記したんだろうと思わせられます。そんなマルコが心を込めながら書いた福音書であることを思うときに、今日の箇所は最初読んで、これ何が教えられるんだろうかと思って、タイトルはそのまま逃げた弟子たちなんですけれども、でもここにある主の愛を、福音を見ることができる、そんな著者の思いをこう感じながらここを読むことができる、そのようなものかなと思わせられるわけです。そういう中で52節まで今日一つの括りとして朗読いただいたわけであります。このところから私たちは福音を味わっていきたいと思います。場面は今も申し上げました通り、ゲッセマネの園であります。アバ父よ、あなたは何でもおできになります、どうかこの杯を私から取り去ってください、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますようにと主は祈られたわけでありました。36節。しかし弟子たちはこの緊張感と疲れをに耐えきれず居眠りをしてしまいます。しかしイエス様は、霊は燃えていても肉は弱いんだよと、その弱さを指摘するのではなくて、むしろ弱いんだよと教えてくださる。だから誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさいと、弱さを、人間の弱さに寄り添いながらこう励ましてくださったような場面があったわけです。それでもなお眠くてまた寝てしまうということが続いてくるんですけれども、3度目にはイエス様は、もう十分です、もう十分休んだよ、時間だよというように時が来ました。見なさい、人の子が罪人たちの手に渡されます、立ちなさい、さあ行こう、見なさい、私を裏切る者が近くに来ていますと書かれています。前回そこで終わったんです。でここに今読みましたように、見なさい、見なさいとあるように、イエス様はこうして弟子たちに励まされている、その言葉を述べられている時に、すでにこの裏切る者は近づいてきていたわけです。でそれが43節今日の箇所につながっていくわけです。43節を改めてお読みいたします。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、12人の一人のユダが現れた。祭司長たち、律法学者たち、長老たちから差し向けられ、剣や棒を手にした群衆も一緒であった。この裏切る者は 12人の1人、つまり12人のイエス様の弟子の1人、ユダであったということです。少し振り返りますと、最後の晩餐を前にした場面、10節で出てきます。ここでも12人の1人であるイスカリオテのユダって書いています。20節にも12人の1人と出てきますけれども、今日の43節で改めて12人の1人、ユダがというふうに書いています。どうやらこうあえて12人の1人って書いていると思われます。この裏切る者がまさにイエス様がお選びになった、イエス様が愛された、あの12人の弟子の一人だったんだ。その一人が裏切る者となったんだということです。あえて12人の一人と書いたマルコは何を言おうとしていたんだろうか。残りの11人も、そして著者マルコも含めて、私たちは例外じゃないということが言おうとしたんじゃないだろうか。最後まで12人の一人として、イエス様の弟子として愛され続ける、その魂を追い求め続けられる、そういう恵みにある。そのことを思うとともに、決してつまずいてしまうのは例外ではなくて、ユダにあり、ペテロにあり、マルコにあり、そして私たち一人一人にもあり得るようなことなんだ。そんなことを示されているように思います。ただの誘惑にあって大丈夫だという人は一人もいない。祈られていなくて問題ないという人は一人もいない。そのことはもう前から坂野先生からも聞いていると思います。覚えておられるでしょう。祈られてなくて大丈夫だという人はいないのです。イエス様はペテロのためにすでに取りなしをしておられたということもルカ伝にありますけれども、私たちは祈られていなければなりません。互いに祈り合うことが必要であります。そして自分自身の弱さを、心身ともにある弱さを、そしてまた霊的な弱さを知らなければならないと思います。今ここで12人の1人のユダが裏切り者となっていったんです。内容を読み進めますけれども、このユダはイエス様を祭司長たちに引き渡そうとしていたわけです。祭司長たちは自分では出てこず、剣や棒を手にした群衆を差し向けていました。すなわち力ずくでもイエス様を捕らえようとしたわけです。44節から少し読みます。イエスを裏切ろうとしていた者は彼らと合図を決め、私が口づけするのがその人だ、その人を捕まえてしっかりと引いていくのだと言っておいた。ユダはやってくるとすぐイエスに近づき、先生と言って口づけした。人々はイエスに手をかけて捕らえた。ルカの福音書22章にもこの並行記事があるわけですが、そこでは言葉が付け加えられていて、ユダ、あなたは口づけで人の子を裏切るのかとイエス様は述べられています。でもまたマタイの福音書にもあるわけですけど、並行記事があるわけですけれども、友よ、あなたがしようとしていることをしなさいとイエス様はおっしゃられ、これを受け入れました。ユダはまさに合図を決めていた通りに口づけをして、先生、あるいは先生こんばんはと、並行記事の方にはあるんですね、普通にこう挨拶をして近づいたんです。 まあ、私たちこう口づけをして挨拶をしてではないですけれども、彼らの文化としては、まあ、本当に日常的な親しい先生こんばんはと言って口づけをして挨拶をしたんだと思います。しかしそれが裏切りであったんです。暗闇の中ですから、まさにこう抱擁するようにしてくっついて示すことが合図になったんだと思います。そのような親しい態度を取りながら実は裏切っていたんです。日常的ないつもある行為だったんでしょう。そのような中でイエス様を裏切っていたのです。イエス様に近しくありながら、日常の形でありながら、ふとしたところでイエスを裏切ってしまう、そんなこともあるということを心に留めていたいと思います。私たちも例外ではなく、イエス様を裏切ってしまう、そのような弱さがあることを知っていたいと思います。場面が展開していきますけれども、47節です。その時そばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかり、その耳を切り落とした。すごい場面が想像できるわけです。剣や棒を手にした群衆が、まあ、イエス様だけではなくてこの弟子たちをも取り囲んでいた物々しい場面がここにあった。たまらず剣を抜いて大祭司のしもべに切りかかった。このマルコの福音書より後の時代に書かれたヨハネの福音書は、この切りかかった弟子はシモン・ペテロだというふうに名指ししています。おそらくマルコの時代、書かれた時代にはペテロがまだ存命中であり、また時代的にも名前を明かすことができなかったんだと思います。でもそれからだいぶ経ってのことですから、ヨハネの福音書が書かれた時代には名を明かすこともできた。で、しかもこの耳を切り落とされた方の名前まで出てくるんですけれども、これはマルコスであったって、ヨハネの福音書18章にあります。マルコではないです、マルコスであった。耳を切り落とされた方の名前まで出てくるということは、これは全く推測なんですけれども、後に彼はクリスチャン、イエス様を信じて弟子に加えられたのかなというふうに思うんですね。まあ、全く推測ですが、というのは全然関係なかったらマルコスって書いてもあまり意味がない。でも後から読まれた時に、あのマルコスなんだ、彼はこれすごい経験をしてます。これは全く推測だとちょっと付け加えてまた言いますけれども、彼はこれすごい経験をしている。この暗闇の中で大変な場面に立ち会うことになって、そして耳を切り落とされているっていう。けれどもイエス様は、これルカの福音書の方だったと思いますけれども、彼の耳に触ってそれを癒された。ものすごい経験をした人だったんです。でもある意味でその経験があったからこそ彼は救われたんだ。私たちもそれぞれものすごい経験を通されるということが時にあると思います。でもそれを通して神様の導きを、主の臨在を知ることがあります。大きなハプニングや、なければよかったと思われるような本当に大変なこと、しかしむしろ主が共におられるということを知る機会につながる、そのようにも考えさせられます。マルコスという名前が挙げられていたということを少しご紹介したわけでありますが、ペテロとしましてはとんでもないことをしたわけであります。またどうでしょうか、皆さんのイメージとしては、 ペテロらしからぬことをしたのかなというふうに思います。確かにペテロっていう人はそそっかしいところがあったり、ちょっとつ盲信的なところがある人ですけれども、でも人の耳を切り落とすというのは大変なことだと思うんです。よっぽどのことだと思うんです。でもよっぽど焦っていたのかなと思います。こう剣を振り上げて、そしてそれを下ろす、振り下ろす、それは強さではないです。彼の焦りです。本当に強ければ、本当にその余裕があったら、ぐっと我慢してそこに立つことができた。しかしこの場面が場面でありますが、彼はよっぽど余裕がなくてすぐに反応した、そういう弱さがあります。まあ、これほどの場面じゃなくても、私たちは何かこう受けたときにすぐに反応してしまうということがありますけれども、まあ、それは本当は良くないというか、ぐっと我慢してそこに立ち、まあ、様子を見るというか、機会を伺う方が賢明なんでしょう。まあ、しかしここでのペテロはそうではなく、本当に焦って剣を振り下ろしたんです。それはなぜか。それは捕らえられることを恐れたからです。群衆は剣を持って棒を振りかざして、力ずくでもイエス様を捕らえようとした。おそらくそこにいた弟子たちも、私たちも捕らえられてしまうと思った。彼らは捕らえられるということを恐れて、この後の行動があった。まあ、その前にペテロが抵抗したんですね。捕らえられる恐れがここにはあります。この箇所には何回も捕らえられるという言葉が出てきます。あるいは捕まえるというふうに訳されてもいますけれども、同じ捕らえるという言葉が繰り返されています。一つだけ違う言葉で語られていますが、でもキーワードとしては捕らえる、捕らえられる、そしてそれを避けて逃げた弟子たちです。捕らえられるということは自由が奪われるということです。思った通りにいかなくなるということです。自分の願い通りにはいかない、自分の願わないことを、あるいはしなければならないということもあるかもしれない。そしてこの場面ではまさに命を失うかもしれない。捕らえられるというのはそういうことだと思います。弟子たちはそれを恐れたんです。イエス様はそこに向かわれました。48節からもう少しまた読みます。48-9ですね。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえませんでした。しかしこうなったのは聖書が成就するためです。聖書が成就するためです。神の御心が行われるためです。こうなった、こうなってよい、私はそれを願っていた、そんなイエス様の心が現れています。ゲッセマネの園のあの祈りで、この杯を私から取り去ってくださいと、しかし私の望むことではなく、あなたがお望みになることが行われますように。先ほども紹介したヨハネの福音書18章は同じ場面が書かれていますが、イエス様は剣を振り上げているペテロに、剣を鞘に収めなさいとおっしゃられ、その後、父が私にくださった杯を飲まずにいられるだろうかと 杯とは十字架の苦しみであります。ヨハネの福音書の方の文脈を読んでいくと、むしろイエス様は自分から進み出て、あなた方は誰を探しているのですかと言い、ナザレ人イエスをと言われると、私がそれである、私があると答えました。そして、まあ、ヨハネの福音書18章を読んでいくと並行して味わえるんですけれども、私を探しているのならこの人たちは去らせなさいと言って、実はイエス様が弟子たちを逃がしていた。イエス様は捕らえられるところに進んでいった、そういう場面でありました。でも今告白する弟子たち、まあ、ペテロあるいはペテロに伝えたマルコは、弟子たちの実際の場面、正直な場面をここに明かしています。皆はイエスを見捨てて逃げたということです。まあ、今日はそういう場面を心に刻んでいただきました。逃げた弟子たちであります。ペテロは回想シーンとして思い起こしながらこのことを語り、またマルコも思い起こしながらこれを書き記したというふうに思います。過去を変えたいというわけではないですけれども、あの時向き合えなかった自分の弱さを思い起こしたでしょう。誠実に主に従い続けられなかった自分の弱さを思い起こしたでしょう。でもまたあの時主が実は逃がしてくださっていたんだということも知るのです。そしてむしろ自分たちのために、私たちのために主が捕らえられてくださったんだという姿が心に刻まれていくのです。逃げた弟子たちはその後どう思ったんだろうか。自分たちは確かに逃げた、でも今これからもう何年何十年と経ってのこの福音書が書かれている状況であり、また今日でありますけれども、あの時自分たちは逃げた、でも主は捕らえられた、そのような弱い私たちだけれども、でも主は私たちを捕らえ続けてくださって今日この恵みにある、そのことを思う時にかつての弱さを持った自分を告白せずにはいられなかった、そこに注がれた主の愛を紹介せずにはいられなかった、そのような弟子たちの心の叫びをここに見るように思います。私たちはまた今日の時代においてキリストの御跡をたどる、私たちの十字架を追って歩む中でこの箇所をどう捉えてまた励まされていくだろうか、いけるだろうかと思います。捉えられるというキーワードです。私たちはキリストに捉えられたものであります。その中で今捉えられたっていうか、あの皆さんの置かれた場があると思います。皆さんの立てられた、預けられたさまざまな働きや機会があると思います。そこではまさにある意味では捉えられたものであって、自分の思いの通りにいくかどうかは分からない、自分の願うことができるかは分からない、願わないことをしなければならないかもしれない、自分の思いは失われるかもしれない、でもその捉えてくださった主を思うときに、その置かれた場においてキリストの御跡をたどる、自分の十字架を追う、そんな素晴らしい場としてそこに立つことができるのではないか。皆さん今置かれている環境どうでしょうか。あるいは苦しみや悲しみや窮屈さやいろいろな課題もあるかもしれません。しかしキリストが捉えてくださってそこにあるときに、今度はもう逃げない、そこに立って暗闇から光へ、暗闇から栄光へという主のストーリーを本当に思いながら、今あるところにキリストの御跡をたどる素晴らしい歩みを ていくことができればと思わせられることであります。いかがでしょうか。どうぞ主の前にそれぞれの与えられているものを思い起こしながら、ひととき黙想をしたいと思います。